ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2月7日、林芳正内閣官房長官県拉致問題担当大臣は、首相官邸において帰国拉致被害者がお住まいの関係市で構成される拉致被害者関係市連絡会の市長3名、桜井正宏柏崎市長、渡辺龍吾佐渡市長、そして杉本和則小浜市長と面会し、拉致問題の早期全面解決等を求める要望書と、柏崎市、佐渡市、小浜市の小学校児童からの総理宛てのお手紙を受領しました。3市の市長からはそれぞれの市にお住まいの帰国拉致被害者の方々の取り組みやご発言の紹介があったほか、拉致問題の解決に向けたそれぞれの思いが述べられました。本日はこの面会における三市の市長および林大臣の発言をご紹介します。まず柏崎市の桜井市長の発言をお聞きください。
柏崎に関しましては、蓮池薫さん、非常にこの拉致問題解決のためにご尽力を賜っております。特に小学生、中学生、若い世代に対して、この拉致問題を風化させてはならずと、精力的に活動していただいているところでございます。今ほど渡した、北朝鮮小学校の6年生、大4学年の子どもたちの後でご覧いただければ、非常にこの問題に深い関心を持ってもらっているところでありがたく思っているところでございます。最後に、先ほど実は、米国大使館に行ってまいりました。
あ、そうですか。
米国大使館でいろいろ話をさせていただきましたけれども、三種とは直接関係ないですけれども、横田めぐみさんのお母さんの先輩の言葉を紹介させていただきまして、先般誕生日を迎えられた関根さんが、非常に頑張ってきたけれども、やはり広い人生だと、It has a terrible life という言葉を、そのまま大使館にお話ししましたら、米国人の方々も、テレブライフという言葉を真剣に耳を傾けて聞いていただきました。人生の最後に近い段階でひどい人生だったと言われることなきよう、ぜひとも、日本国としてこの問題の完全解決にご尽力賜りたいと思っています。
続いて佐渡市の渡辺市長の発言をお聞きください。
人見さんが戻られてから20年が経ったわけでございます。その間、やはり人見さんとお話をすると、やっぱりそのもちろん全面解決に向けて、多くのいらっしゃる中、全面解決に向けてお力添えを賜りたいという思いはあるんですが、やはりその22年間、お母様の情報がですね、全く入ってこないと、で、93歳になられるということで、本当に一歩でもいいから、情報でもいいから、何か分かるものがあったら、本当に教えてほしい、前進してほしいという思いが。非常に強いということ で今福祉の仕事もご引退されましてですね、今拉致の推進室ということで佐渡市の方で今精力的に講演からさまざまなことを取り組んでおりますので、また我々も人見さんを支えながらですね、一緒に頑張ってまいりますので、何とぞ、高齢のお母さんも思う気持ちをですね、本当に一秒でも早く、少しでも前に進めるようお力を頑張りたいとお願い申し上げます。
続いて小浜市の杉本市長の発言をお聞きください。
小浜市としましては、やはり若年層のですね、拉致問題教育の推進というところに力を入れていきたいと というふうに考えております。そしてこれは志村康さんからですね、直接私が就任後にお話しいただいたことでもございますけれど、ぜひこの年代でですね、次の世代にも伝えていってほしいと、こういった拉致の問題、人権の問題、そしてやはり、今5人の方のですね、帰国の後に生まれた世代というところがですね、今若い世代でございます。本日 の、 手紙を書いた生徒たちもそうだと思います。そんな中で、私自身がしっかりとその先頭に立ちまして、そしてこの3市ですね、令和5年からですね、オンラインでのこういった教育の方もしておりますし、こういった推進活動ということもしておりますが、これぜひですね、我々、3市、今日、いろんなところでもお話ししてきましたが、3市だけではなくて、全国のですね、市町の方にもしっかりとですね、この拉致問題のことをお知らせしていかなければいけませんし、この風化というところをしっかりと抑えていきながら、早期、一日も早い、やはり解決に向けて、しっかりと無事に教えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
最後に、三市の市長の発言を受けた林大臣の発言をお聞きください。
要望書、そして、去年もいただいたと思いますが、地域の小学生のですね、皆さんから手紙、しっかり受け取らせていただきました。日頃から今もお話しいただきましたが、それぞれの市におきましてきめ細やかなですね、対応、また次世代への発信ということで心を砕いていただいておりますこと、心より感謝を申し上げたいと思います。引き続きこの拉致問題を考えるオンライン子ども会議、これを開催いただいたというふうに伺っておりまして、やはり次世代の方に、この問題を風化させずにしっかり、伝えていくということは本当に大事だと思っております。去年もやりましたし、その前の年、就任直後だったと思いますが、やはりいろんな取り組みをしておりまして、中学生のサミットというのをやって、そこで皆さんにこの動画の元になる脚本というかコンテを作ってもらって、それの一番優秀なものをですね、実際に流すというようなことをやっておりまして、非常によくできたものを作っていただいております。これが大事だなと思いますのは、それができて、そしてサミットに参加された皆様がそれぞれの地元にお帰りになってですね、それが広がっていってるなということを実感を私させていただいたことなんです。米子に、この拉致の大会があった時にですね、高校生の女の子が意見発表していただいたんですが、自分が中学生の時に中学生サミットに参加をして、実はおそらくその一番優秀だった作品を作ったグループの子だったということで、高校生になった今もですね、自分事として、このことを絶対に風化させてはならないという活動をしておりますというのを力強く、皆さんの前で発表していただいた。で、私非常に印象的だったものですから、いろいろお知恵をいただきながらですね、こうした取り組みを続けていければというふうに思っております。石破総理ご自身もですね、この諸懸案、この核、拉致、核ミサイル、そして、この拉致ということなんですが、この拉致問題はやはり、特に、親の世代の皆様方がですね、非常にご高齢になっておられるということもあって、この時間的制約のある問題だと、このことを強くですね、家族会の皆さんも打ち出しておられますし、私どももしっかり打ち出してですね、この問題の解決に、このしっかりと、当たっていきたいというふうに思っております。日朝平壌宣言の原点に立ち返って、当時思い描いた思いを大局観を持って実現すべく、この機会を逃すことのないように金正恩委員長に対して呼びかけていくと、これ石破総理の言葉であります。我々一丸となってしっかり取り組んでまいりたいと思いますので、引き続きの、ご支援ご協力よろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に今週の一曲です。1月26日に 広島県福山市で開催されたふるさとの風・潮風共同公開収録 in 福山では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたヤマトの沈黙の月をお届けします。
夜空に浮かんだ月を二人で眺めた十三階の部屋、遮るものなく空は祖国へ、どうしてお前は帰れないのか、誰にも語れず閉ざした真実、心の扉に鍵をかけたまま、季節は移ろい記憶の彼方へ、知ってか知らずか月も黙ってる、月よ月よ沈黙の月よ、二人をつなぐ一縷の光よ、どうかこの想い届けてほしい、お前と重ねたぬくもりを、微笑みくれた眼差し、置き去られたあの日に戻って抱きしめることができたなら、裂かれた絆に寄り添う月、今頃お前も見上げてるだろうか、十五夜の月と柿の実一つ交わした約束思い出させる、いつまで待ったら願いは届く、追いゆく定めに抗うすべなく、涙も枯れ果て乾いた心に、命が尽きたら花は咲くでしょうか、月よ月よ沈黙の二人をつなぐ一縷の光よ、どうかこの想い伝えてほしい、お前がなくした星月を、途切れてしまった道のりを、置き去られたあの日に戻ってやり直すことができたなら、月よ月よ沈黙の月よ、せめてあの子を見守っておくれ、沈黙
いかがでしたでしょうか。大和で沈黙の月をお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。